エジプト記第11章1節から10節。主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせるときには本当に一人残らずあなた方をここから追い出す。さあ、民に行って聞かせよ。男は隣の男に、女は隣の女に、銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人も、エジプトの地で、ファラオの家臣と民に大変尊敬された。モーセは言った。主はこう言われます。真夜中頃、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの地の長子は、王座についているファラオの長子から、引き牛の後ろにいる女奴隷の長子、それに家畜の遺子に至るまで、皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とない。しかし、イスラエルの子らに対しては、犬でさえ、人だけでなく家畜にも、誰に対しても、うなりはしません。こうして、主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。あなたのこの家臣たちは皆、私のところに下ってきて、私にひれ伏し、あなたも、あなたに従う民も皆、出て行ってくださいと言うでしょう。その後、私は出て行きます。こうして、モーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行った。主はモーセに言われた。ファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った。主はファラオの心を頑なにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかった。天の父様、あなたの偉大な御業がなされたことをこの箇所で読みます。主はすべての遺言を殺すと言われ、その通りになります。あなたが語られたことは幸いなことでも恐ろしいことでも実現することを覚えて、どうか私たちがあなたを恐れるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所、エジプトの遺言を殺すということは、モーセの、メヒのところから、告げられていたんですけども、いよいよ、そのことが実現し、そして、主は約束の通りに、イスラエルの民をエジプトから脱出させて、約束の地へと導いて行かれます。前回の箇所の、10章の終わりのところに、28節にこうあります。ファラオは彼に言った、モーセに言ったんですけども、私のところから出て行け、私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。 モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたの子を見ることはありません。もう売り言葉に買い言葉という感じですけども、このような、決裂の中で、しかし、十一章の、八節に見ますと、モーセは怒りに燃えて、ファラオの、ところから、出て行ったと。まあ、最後の、宣告をして、去っていくんですけども、十二章を見ますと、ファラオは、ウィゴを撃たれて、そして、モーセを呼び寄せて、もう出て行けと、いうことになっていきます。この十章と十一章を、共に見てまいりましょう。今お読みしました十一章は最後の警告でした。この警告でファラオが悔い改めたら、このウィゴの奇跡は、止んで、主がエジプトを憐れんでくださったかもしれませんけども、しかし、ファラオの心は固くなでした。モーセは、民には、エジプトとファラオの上に、もう一つ最後の災い、第十の災いを下し、ファラオは、あなた方をエジプトから去らせるということを告げ、この時には、二節にありますように、エジプト人から飾り物を求め、そしていただくようにと、これまで奴隷にして、長い間、奉仕してきた、報酬を得るようにと、告げました。三節に、主は、エジプトがこの民、まあ、エジプト人ですね、好意を持つようにされたとあり、モーセ自身も、まあ、ファラオは、あのように頑なだったんですけど、ファラオの家臣、そしてエジプトの民には大変尊敬されたとあります。あのように残酷なことをし、また横暴で高ぶっているファラオは民の心をつかむことはできなかったのでした。ヨセフの時代のファラオとは大違いです。そして、改めてモーセは、告げます。主はこう言われます。真夜中頃、私はエジプトの中に出て行くと。こうして、高い位にありますファラオの長子から、女奴隷の長子、家畜の遺言に至るまで、死ぬとあります。長子は、代々の、家を継いでいく、そして最も尊いものと、エジプトでもイスラエルでもされていました。その命を、主は、取ると、こうして、エジプトに大きな打撃が、起こり、そして、もうイスラエルをとどめていくことはできないと、彼らは、主の御心に従うようになります。しかし、主は、イスラエルの民と、またイスラエルの、 家畜には、災いがないことを明確に示します。このことを通して、これが主から出たこと、何しろ例外なく長子の命が、そして例外なくエジプト、イスラエルではなくエジプトにこの災いがもたらされたことは神様の明確な意思の証拠となります。ここまでずっと災いを通して最初はイスラエルの民もエジプトも同じ災いを受けたんですけども、主がモーセを通してイスラエルとエジプトを区別すると言った時から明確に神様がこの災いをもたらしていることが明らかになりました。暗闇の時にもイナゴの時にも、ずっと、そうでした。まあ、氷が降った時もそうです。もう普通だったら、もう、まあ、ファラオ以外のエジプト人はみんな、早く、イスラエルの民を脱出させるために解放しなければエジプトが滅びると危機感を覚えていたんですけども、ファラオだけは心を固くなにして拒んでいました。こんな状況の中で神様は吸い越しの祭り、これはイスラエルの建国の記念日とされています。イスラエルが独立した民として立ち上がる記念の日とし、そして暦までも変えるように言います。まあ、月は月であるんですけども、最初の月をこの出エジプトを記念する月としなさいと。そして、このことを代々、記念して、種を入れないパンを食べ、また吸い越しの生贄を、捧げる祭りを行うようにと定められました。それが十二章に最初に記されていることです。また実際にこの災いにイスラエルの家が守られるための方法を定められました。そしていよいよその日に、エジプトのウイゴは撃たれて、そして、主が告げられた通りにイスラエルは脱出していきます。この十二章、一つ一つ見ていきましょう。一節から十四節ですね。まあ、すみません、十三節まで、杉越と種を入れない祭り、パンの祭りについて定められています。二節をまずお読みいたします。十二章の二節。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと。当時の暦からすると半年ずれてるんですけども、最初の月、イスラエルの暦は第一の月はこの吸い越しの月にしなさいというように神様は定められました。そしてこの月の10日に一族ごとに、十二部族ごとですね、羊を、そして、家ごとに羊を用意しなさいと。まあ、家族の人数によって、調整はいたしますけれども、 この羊を生贄とし、また食するように準備をいたします。その羊は五節にありますように、傷のない一歳のお羊です。この羊を10日から14日まで、俗説になりますように、それをきちんと見守り、そしてすべての民は夕暮れにこれをほふって、それぞれの家にその羊の血を門の柱と、そしてその上に横になってつき、あの鴨居ですね、そこに塗ります。そしてその肉を火で焼いて、種を入れないパンと煮がなを添えて食べます。必ず火で焼いて食べるようにと。そして頭も足も内臓も火で焼きます。朝まで残しておかない。そして出かけるために帯を締め、履物を履き、杖を持って、もう出かける準備をして急いで食すると。そして夜、神様は十二節にあります、エジプトのウイゴを撃って裁きを下す。しかし御使いが裁きをもたらすときに、門の門柱と鴨居に血が塗られていることを見るならば、災いをもたらす御使いは通り過ぎます。この通り過ぎるということが、過ぎ越しの言葉が指していることです。14節、この日にはあなた方にとって、この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟として、これを祝わなければならない。それから7日間種なしパンを食べます。これが過ぎ越しの祭りに続いて、種なしパンの祭りが続くことの教えです。そして7日目に改めて聖なる会合を開き、まあ、その間仕事を休んで、この神様の御業を覚えなさいと教えられています。もちろんこれは祭りとして守る時ですけども、もう実際に脱出する時はですね、もう家を出て旅をしなければいけませんので、これは脱出を完了してから守る祭りについての教えです。17節から20節までお読みいたします。あなた方は種なしパンの祭りを守りなさい。それはまさにこの日に私があなた方の軍団をエジプトの地から導き出したからである。あなた方は永遠の掟として世にわたってこの日を守らなければならない。最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種なしパンを食べる。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。すべてパン種の入ったものを食べる者は、希流者でもこの国に生まれた者でもイスラエルの回収から断ち切られる。あなた方はパン種の入ったものは一切食べてはならない。どこででもあなた方が住むところでは 種なしパンを食べなければならない。これがイエス様の時代にも守られてきました水越しと種なしパンの祭りです。この祭りの時にイエス様は水越しの食事を守り、その日に主の晩餐を定められ、そして神の長子でありますイエス様は裁かれて、ご自分の命を犠牲にされました。イスラエルの民とエジプトの民がそこの裁きの時に区別されました。神様の裁きは罪に対してもたらされますから、罪があるなし、まあ、程度は別としてですね、裁きが及ぶ時にイスラエルの民も罪ある者が裁かれると言われたら裁かれなくてはなりません。しかしこの出エジプト記の最後の災いの時に、子羊の血によって神様は裁きを免れさせ、イスラエルを生かして脱出させました。この祭りは神の子羊イエス・キリストの十字架の血によって、それを信じて受けるすべてのものが神様の裁きを免れて永遠の命をいただき、神の御国に入れられることを指しています。信仰を持ってキリストの血と肉を得る、まあ、それがイエス様を信じることです。こうして約束の天の御国に入れられる、このことを予表するために毎日、毎年水越しの祭りが守られるように主は定められました。一方、私たちは、誠の神の羊イエス・キリストの犠牲によって罪を許されたものです。神様は改めてイエス様を通して死の晩餐を守るように告げ、そして、礼拝を守るようにと教えられました。年に一回、もちろん私たちはイースター祝うんですけども、でも毎週、イスラエルの民は毎年でしたけども、毎週、主の十字架の救いを感謝し記念するために礼拝を守っています。礼拝の意味はこのキリストの救いを記念する日とされ、これは最も大切な出来事ですので、毎週この日を聖別して祝っています。またこの7日間守る種なしパン、まあ、ぶどう、あ、すみません、パンはですね、パン種があって、美味しくなります。普段はパン種を入れたパンを食べるんですけれども、パン種は、まあ、聖書の中で、良い意味で、も用いられますけど、悪い意味でも用いられまして、パリサイ人のパンダネに気をつけなさいと、あるように、罪が入り込まないように、純粋な、穀物で、 神様の清さを覚えながら食するということをしました。またパン種を仕込んでパンを食べるには結構時間がかかるものです。まあ今はきちんと管理されてそんなに時間かからないにしても当時はすごい時間がかかりました。でも出エジプトの時にはそうしている暇はありませんでした。神様のことを第一にしてこのパン種の入ってないパンを食しました。清いパン種のないパンは死を第一にするという意味が込められています。もちろん主にあって楽しむことはいいんですけども、死を第一にする、楽しみを第一にするんではなく、そういうことをこの祭りの一つ一つの定めは教えています。こうして神様が災いをもたらし、エジプトから脱出させる時が来ました。21節以降、具体的な指示をモーセを通してされたことが記されています。神様が教えられたこの教えを、モーセは長老たちを呼び、そして一人一人各家庭に伝えていきます。モーセはと21節にあります。イスラエルの長老たちを皆呼び彼らに言った。さあ羊をあなた方の家族ごとに用意しなさい。そして吸い腰の生贄をほふりなさい。ヒソプも束を一つ取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の門柱に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならないと。たとえイスラエルの民でもこの死の言葉を無視して出ていく者には災いが来ると警告されたのです。23節、死はエジプトを撃つために行き巡られる。しかしカモイと二本の門柱にある血を見たら、死はその戸口を過ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことのないようにされると。そしてこのことが子供たちにイスラエルの救いを伝え、そして神様の救いの御業を忘れないようにして、主を信じ恐れて歩めるように教えるのです。28節、こうしてイスラエルの子らは行ってそれを行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。こうしてイスラエルが準備をした後、神様は告げられた通りにエジプトのウィゴを打ちます。例外はありませんでした。エジプトに嘆きが起こります。そしてたまらずファラオはもう二度と顔を見たいと、顔を表すなと言ったファラオが、たまらずモーセとアロンを呼び寄せます。31節、彼はその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立って私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちが言った通り羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れと。祈ってもらうということ、祝福をもらうということは、高い地位のものがすることです。ファラオはとうとう主の前に、モーセの前に自分の弱さを、 足りなさを告白してすがるようにされました。そして民はもう無為を失った恐怖からですね、エジプト人たちはせき立ててエジプトから出て行ってくださいと、そうしないと我々は死んでしまうと言って、もうこれ夜中の話です、イスラエルは出て行きます。そしてこの瀬戸際でしたけども、民はと、あります。34節から36節を読みいたします。それで民はパンダネを入れないままの生地を取り、コネ鉢を衣服に包んで肩に担いだ。イスラエルの子らはモーセの言葉通りに行い、エジプトに銀の飾り、金の飾り、そして衣服を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったと。こうして、脱出するんですけども、37節に、徒歩の少年男子が約60万。水木では、正確には軍務につく男子が62万よと記されていますけども、合計、子供や、年寄り、そして、女性入れたら、約200万はいたんじゃないかと。そして、家畜もです。大軍勢がエジプトを脱出します。さらに、イスラエルの民だけでなく、異国人も、イスラエルについていきたいということで加わっていました。こうして慌ただしく出発しました。エジプトに移り住んだヤコブの家族からすると430年とあります。真夜中から未明にかけての慌ただしい出来事でした。そして、43節以降はこの過ぎ越しの、祭りを、守るべき人は誰かということが定められています。異国人は預かってはいけないけれども、家に使える奴隷は預かれる。また46節で、それぞれの家の中で食べるようにと、それから家の外に持ち出してはならない、また骨を折ってはならないと。この骨は折ってはならないという言葉は、イエス様が十字架にかかられたときに、翌日が安息日なので、そこに十字架にかけたまま死ぬまで放置しておくというのが十字架の規定だったんですけども、安息日の前には、すねを折って、受刑者が生き続けないようにして取り下ろします。まあ、死刑にしなければ下ろしてはいけないことになっていたからでしょう。そしてイエス様については、下げ渡しを有馬のヨセフが願い出るんですけども、死んでなければ渡すわけにはいかないと。 ということでローマ兵に確認させたんですけども、死んでいました。両側の受刑者はすねを折られたんですけども、イエス様は槍で突き刺されて死んでいたことが分かったので、もうすねを折られることはなかったんです。この出来事も御言葉が成就するために神様がなされたのですね。また希流者についてもイスラエルの民になれれば、まあ、同じように起きても祭りも守れられるようになると教えられています。50節と51節がこの出エジプトのエジプトを脱出するときまで の結論です。イスラエルの子らは皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。まさにこの日に主はイスラエルの子らを軍団ごとにエジプトの地から導き出されたとあります。イスラエルの民がこうやってエジプトの奴隷状態から脱出しましたけども、この出エジプト記の出エジプトの中でイスラエルの民はファラオの支配に抵抗して、でファラオを打ち破って脱出したのではなかったことは明白ですね。モーセもまたそのように反乱を導いたわけでもありません。エジプトを倒そうともしていません。ただ主が命じられた通りに告げ、主が指示された通りに杖を持って、また言葉を持って御心を伝えただけ、御心を行っただけでした。働かれたのは杖を蛇に変え、水を血に変えと災いが次々に起こりましたけども、主を証ししただけで、主がエジプトを打たれたのです。そして主があらかじめ告げられた通りにファラオは心を固くなにしますが、やがて降参し、そしてエジプトの民を主が告げた通りに追い出します。財産も剥ぎ取るようにと言われましたけども、それも成就しました。エジプトの救いはただ主のご計画の通り、主が恵みを持って約束を実現されたということで成就していったんです。私たちの救いもそうです。神様があらかじめ告げ、そして神様が罪と、そして罪の支配を除き去り、そして神の民として受け入れて、そしてこれからの道を守ってくださるのです。信じて従っただけです。何を信じたか、主と主のお言葉を信じて従っただけです。このように出エジプトはキリストの救いの予表としてイスラエルの民を通して明かしされてきました。これからまだ様々な出来事がありますけれども、これら全ての出来事はキリストをあらかじめ明かしするものであることを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、あなたがこのようにイスラエルの民を救ってくださり、また同じように御言葉を持って真の贖い主であります イエス様を与えてくださったことを覚えて皆をあがめます。どうか主と主の御言葉に信頼するものとし、従うものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。